石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何が気になっていらっしゃいますか。
はい、社会保障サービスや徴税を適切に行うため国民全員に番号を割り振る共通番号制度関連法案、通称マイナンバー法案が成立される方向だということなんですが、このマイナンバー法案って実は知らない方も多いんじゃないかなと思いまして、私も知りません。ぜひこの機会に教えてください。
はい、まあ、今政府与党から法案が出てきていて審議がされておりまして、私たち国民一人一人に関わる重要な法案だというふうに思っています。でまだどういうサービスを使うかとかですね、そこまで具体的な制度設計というのはできていないんですけれども、年金であったりとか介護保険であったりとか、まあ、様々なサービスがありますけれども、一つの番号でサービスを利用していけるようにしていこうというものなんです。
今までは管理が別だったものを一挙にそれでやってしまうということですか。
管理が別の番号はそのまま残るんですけど、例えば年金であればその年金番号というものがありますし、はい、あるいはあの介護保険であればその介護保険番号というのをそれぞれ私は持ってますけども、それぞれの番号はそれぞれの番号で残るんですけど、それぞれの番号とそのマイナンバーと関連付けていこうと。だからこのマイナンバーの人は年金番号はこれですよということが相互にリンクすることになるんですよね。だからこの人はこういう年金の状況である、医療機関ともリンクするようになれば、これまでどういう治療を受けてこられたかとか、カルテの記録とか、そうしたものともまあリンクされるようになると、震災なんかがあってどんな薬をもらってたかわからないというような方の問題なんかを解消することができますし、また引っ越しした後でもこれまでどういう社会保障のサービスを受けてこられたかということが把握することができるようになるんですよね。こうしたことがまあできるようになると、確定申告の時に医療費の分野で、まあ、これまでだと領収書を保存して、まあ、添付しておかなければいけなかったりしましたけど、はい、そういうことが必要じゃなくなったりするとか期待はされるんですが、他方であの、まあ、心配な点もデメリットもありまして、
はい、
やっぱりあの個人情報の保護の問題ですね。こういった個人のまあ重要な番号、さまざまなその社会保障の分野に関わる番号がまあ流出をしたりとか悪用されたりとかする可能性があったり、まあ、そういう被害が出ることがまあ懸念されるということで、まあ、セキュリティをどう確保するかというのが一つの大きな課題になってますね。
先進国では結構利用されているところって多いんですよね。
欧米ではもう本当に普通のこととして あるんじゃないかと思います。私もあのアメリカには何度か行ったことありますけれども、はい、外国人のこう旅行者にもそうした番号を付与したりとか、
旅行者にもですか。
例えばまあ旅行者であっても病院を使いたい、あるいは何らかのサービスを使いたいという時に番号を付与することがありまして、あと大学生がまあ留学に行く時なんかでもですね、短期間であってもそうした番号を付与されたり、まあ、普通に使われておりますね。
はい、そういった海外では問題点なんかは出てきているんですか。
セキュリティの対策っていうのはもう日進月歩ですので、常に新しい問題が出たら新しい対策を取っていくということをあのやっているんだと思います。
じゃあ日本でもなかなか通らなかったのはそこがあったからですか。
そうですね、
あの
住民基本台帳を導入した時に、まあ、個人の人権に対する侵害をあのもたらすんじゃないかということで、かなり反対の運動もあったりとかして、このマイナンバーに関する議論もなかなか進んでこなかったということはあるんですけれども、
はい、
まあ、今やはりこのセキュリティも、まあ、随分進歩していることもありますし、またそもそもこの社会保障の体制、まあ、年金、医療、介護、さまざまな分野ありますが、これをそれぞれバラバラに管理しているというのは非常にやっぱり今ロスが多いんだというふうに思うんですよね。で今回あの社会保障と税の一体改革の中でも、例えば低所得者の方に対して消費税をいただいた分一部お返しをするという給付付き税額控除というのが将来的に検討されていますけれども、
はい、
じゃあ低所得者の方っていうのはどういう方なのかということを把握する上でも、こうしたマイナンバーを導入するっていうことは非常に重要な前提条件になりますので、
はい、
まあ、これ抜きにやはり所得を補足するっていうのはまあ難しいということですよね。
今回このマイナンバー法案が出てきたのは低所得者対策をするためにっていうことですかね。ま
あ、それだけではないんですけれども、はい、まあ、将来的にこの社会保障の在り方というのを安定化させていくためにまあ必要な制度だろうということで、国会でまあ審議が行われています。まあ、一応あの法案の中でも第三者機関を設けてセキュリティ体制を常にチェックしていく、まあ、そうした対応で十分かどうかとかですね、あるいはあのこのマイナンバーをどこまでそのサービスに広げていくのか、まあ、今のところは税と社会保障の分野 に限って使われるということになっているんですが、
はい、
まあ、いろんな意見がありまして、例えば金融機関の情報なんかにもまあリンクをさせていくようにするとさらに所得の補足が可能になるということがいうふうに言う人もいるんですけれども、はい、まあ、そこまでこう全て情報をリンクさせるのが果たしていいのかどうかという議論もあって、まあ、そこは非常に慎重な意見の方が今は多いですね。
はい、わかりました。今回の武田英子の気になるはマイナンバー法案、共通番号制度関連法案について伺いました。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。